おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
青森県の弘前市郊外でありますです。無農薬のリンゴ栽培に成功したという木村明則さん。その土から学んだものをまな板の上に置いております。木村さんはこの土の学校という著書の中でこんなことをおっしゃっております。一つかみのよく肥えた土には1000億単位の細菌が住んでいる。土というのは細菌の宇宙である。もちろん、傷口が可能する破傷風菌や、ボツヌスリ菌？
ボツリヌス菌。ボツリヌス菌。
それでいいや。そいつだ。など、非常に危険な細菌もいるんですけども、しかしその1000億の細菌とともにリンゴの木は生きているんだと。うん、だからやっぱり役に立つ菌もいるんですね。はい、で、木村さんの学びの第一章、山の土とリンゴ園の土の差は一体何か。
はい。
岩木山麓の山の土で育つ野草とリンゴ園の足元の雑草を比べてみる。と、まず、タンポポ。圧倒的にタンポポの大きさが違う。山のタンポポの方がでかいんですね。
はい。
で、根引っこ抜くと根は太くて長い。ひげ根もびっしり張っている。リンゴ園の方はというと、鶏粉というお金で買わなければならない肥料を与えているのに、もう圧倒的に根が違うし、大きさも違うわけですな。
はい、
この人はこのことで、現代の農業にものすごい疑問を持つわけです。あれ覚えてる？理科の授業で、あなたなんか習わないか？都会の子だから。植物の肥料の三大要素って。
覚えてないか。
テストに必ず出るって言わなかった。植物の肥料の三大要素。
はい、
窒素、リン酸、カリ。
そう
ならないんだ。
いや、忘れてるのかもしれない。
いや、もうあんた都会の子だ。俺ら、田舎で育った子はもうこればっかり言われたよ。窒素、リン酸、カリ。カリウムね。これが植物を育てる三大栄養素。
はい、
ところがですね、木村さんは、その教科書にも書いてあるような、窒素、リン酸、カリウムが必要だっていうのが本当かいなと思うんですよ。だって、リンゴ園の土は窒素、リン酸、カリたっぷり含んでるんです。それでタンポポがうまく育たないんですよ。ちっちゃなやつしか。ところが、山のは窒素、リン酸、カリなんて全然。だけど、タンポポはデカデカと育ってるわけですよ。木村さんは土の豊かさは肥料分ではなくて、土の中で活動している微生物と植物、その一対一の関係がうまくいくかいかないかなのではないかと。
はい。
だから、腸内フローラって聞いたことあるよね。
今 CM で盛んに出てますね。そう。
金沢さん興味あるでしょ。
はい。
あれも、腸内の細菌のことなんですけども、これがすごいんでしょ。フローラっていうぐらいだから、お花畑みたいにいるわけでしょ？
あ、そういうこと。
そういうことなんですよ、あれ。細菌のお花畑っていう意味なんですよ。
はい、
腸内フローラっていうのは。これ何百種類と腸内細菌がいて、その中にはいいのもいれば悪いのもいるんですけども、たくさんびっしりお花畑が広がっているということが大事なんだそうであります。そういう腸内フローラとか自然とか、そういうものと生き物の一対一の関係が植物を、あるいは生物を丈夫に育てる。ということで、木村さんは、リンゴ園の中にリンゴが元気づくような土中の細菌作り、土の中の細菌作りをやるわけであります。
はい。
で、その糸口としてリンゴ園の草刈りをやめてしまった。
うん、
たちまち人の肩の高さまで雑草が伸びて、リンゴ畑の移動にも不自由するようになる。ところがね、これ本当に面白いんだけど、私行ったことあるって言ったじゃん、
はい、
かなに。木村さんのリンゴ園。
はい、
ほったらかしのはずなんですよ。雑草とかあんまり飼ってらっしゃらないはずなんですけども、雑草そんなに高く伸びてないの。
なんで？
変化するんだって。
雑草の方が？
雑草の方が。なんだよ、なんだよその言い方は。
まだ持ってませんか？
持ってねえよ。これ毎年年ごとに雑草も劇的に変化するんですって。
うん。
それで雑草は土の中の温度を保つ、そういう 力を持ってるらしいのよ。
はい、
だから、リンゴにふさわしい土の温度を保つ雑草の伸び方っていうのを彼がここでトライしていくというね。
だって普通雑草が、こう栄養分をこう取っちゃうから雑草を抜くわけじゃないですか。
うんうんうん、
でもそのままほったらかしにしといて。
大丈夫なんだって。
大丈夫？
うん。ゆっくりバランスを取っていくんだな。
はい、
そんなこんなの土の学校でございまして、この続きまた明日のまな板の上で。